今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の7章6節です。マタイによる福音書7章6節聖なるものを犬に与えてはいけません。また豚の前に真珠を投げてはなりません。それでを足で踏みにじり向き直ってあなた方を引き裂くでしょうから。アーメン一言お祈りをします。愛する主よ、今日のあなたの御言葉から豚あるいは犬、これに気をつけるべきこと、これに習ってはならぬこと、またこれに対し真珠などの尊いものを投げてはならぬその術を今日教えてください。豚や犬の見分け方を教え、また私たち自身が豚や犬の性質があればそれをしっかりと取り除き、たとえ私たちが豚や犬のようであったとしてもあなたにあって清められ、あなたから命のパンの恵みをいただくことができますように、イエスを導いてください。この語るしもべの唇を清め、整え、体調を整えてください。今聞く一人一人の耳を、心を、思いをあなたが清くし、これからあなたの命の御言葉をいただくにふさわしく整えてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。よく日本のことわざにもですね、豚に真珠という言葉がありますけれども、それもまた聖書から取られたことわざです。結構日本のことわざはですね、聖書を元にしているものがあるんですね。パウロの、目から鱗っていうことわざもそうですね、豚に真珠もそうです。この今日の箇所からですね、聖なるものをまず犬に与えてはいけない、また豚に真珠を投げてはいけない、私たちのうちにあるですね尊いもの、それをですねむやみにそれを踏みにじってしまうようなものに与えてはいけないということを主はここで命じております。犬は、どういう性質があるか、聖書の他の箇所の方を見ますと、まずですね律法の方を見ますと、もし何か、動物とかが野獣に殺き殺されたり、あるいは自然に死んだりしたようなものはそれは食べてはいけない、人間は食べてはいけない、それは犬に投げてやりなさいっていう律法があります。犬はですね何でもかんでも汚れたものを、むさぼり食うという性質があります。豚も大体一緒ですね、何でもかんでもむさぼり食う、豚も、律法の上では汚れた動物として数えられており、豚はですね、蹄は分かれているんですけども、しかし反芻しないので、これは汚れた動物であると、律法では設定されております。清い動物の性質、それは、この間新明記で学びましたけども、まず蹄があって2つに蹄が分かれている、要するに、地をそのまま、地べたに這いずったりせず、世からある程度の、距離を置いて区別された状態であること、まず蹄が分かれているとはそういう状態で、なおかつ反芻すること、反芻というのはよく噛み締めることです。よく噛んで食べるのを反芻というんですけども、反芻する動物は清いとされております。私たちにとってこのことは何を意味しているか、まず蹄が分かれている、すなわち世に対してですね一定の区別を取って、もう世をですね地べたを這いずり回るような、そういう蛇やサタンのような性質から離れ、また御言葉という食物をですねよく噛み砕いて、それで食べる、そういう性質が清いとされております。豚は何でもかんでも飲み込んで、良いものも悪いものでもですね何でも飲み込んでしまう、噛み砕いたりしない、 味わったりしない、だから汚れた動物だ、私たちのうちにも、ね、豚のような性質、確かになんか一見クリスチャンっぽいくはあるんですけども、でも世のものでも聖なるものでも何でもかんでもですね、よく品定めもせず見極めもせず何でも丸飲みして、ね、それで消化不良を起こすような、そういう豚の性質、それは私たちの力を取り除かなくてはなりません。この犬やまた豚、それはですね、貪欲な性質があるということを、聖書の他の箇所に書いてあります。イザヤ書の56章のですね、9節から、12節までをお読みしますと、ここにですね、犬の性質が書いてあります。イザヤ書の56章の9節から12節まで、野のすべての獣、林の中のすべての獣よ、食べに来い。見張り人は皆盲人で知ることがない。彼らは皆推しの犬で吠えることもできない。夢を見て横になり眠りをむさぼっているこの貪欲な犬どもは足ることを知らない。彼らは悟ることも知らない牧者で、皆自分勝手な道に向かい、一人残らず自分の利得に向かっていく。やってこい、ぶどう酒を持ってくるから、強い酒を浴びるほど飲もう。明日も今日もと同じだろう、もっと素晴らしいかもしれない、ね、ここに貪欲な犬は足ることを知らない、犬の性質、それは貪欲です。豚も同じです、ね、豚も何でもかんでも、食い漁って、そういう性質ですね。でこの犬どもというのは皆、自分勝手な道に向かって、自分の利得に向かっていく、書いてあります。また、やってこい、ぶどう酒を持ってくるか、強い酒を浴びるほど飲もう、どうせ明日も今日と一緒だろう、ね、だから罪を飲み食いしよう、酔っ払って、何でもかんでも食ってしまおう、そういう性質が、この 犬とか、豚の性質です。この犬に対してまた豚に対しては、聖なるものを与えてはならない、また真珠を投げてはやらない、ならない、書いてあります。私たちもですね、福音を、解き聞かせるとき、福音を伝えるときですね、本当にこの犬とか、豚にはよくよく注意しなくてはなりません。下手するとですね、私たちの管理するべき尊いもの、聖なるものがですね、いつの間にか豚とか犬とかにですね食い散らされて、もっとくれもっとくれもっとくれ、そういう状況になって、皆さんの貴重な時間やエネルギーやお金とか、皆さんがしっかりと管理するべきものがですね、もうどんどんどんどん吸い取られていってしまうんですね。もちろん私たちは福音は伝えなくてはなりません。また、イエス様がそうされたように、愛と憐れみの技はなすべきです。ただ相手をですね、しっかりと見極めるべきなんですね。犬とか豚を相手にして、聖なるものを与えても、もっとくれもっとくれ、感謝もなく、ただ依存するだけで、食い散らして、でそれでもう食い尽くすべきものがなかったら次の、食い尽くす提供元を探す、それが、豚とか犬の性質ですね。私たちは一体どのようにしてそれを、豚とあるいは人との性質を見極めるべきか。これはやはり、身によってそれは見分けることができます。まず私たちはですね、イエスさんが言われている通りに恵みの技を施すべきです。相手が豚か人間か、それは知らないとしても、とにかく主がですね、憐れみの技を示されたように、私たちも憐れみを示すべきです。主が、恵んでくださったように、私たちもまずですね、恵みの技を与えるべきなんですけども、でもし相手がですね、人間であるならば、豚ではなく、人としての性質を持っているならば、まずその人は感謝するはずです。感謝して、そして、 自分でその生活を立て直そうとします。まあ、例えばある人がですね、まあ、豚の性質を持っている人じゃなく人間が、まあ、ある時、まあ、突然突発的な、ことが起こって貧しくなってしまった、ね、お金がもうとても足りないで必要としている、そういうことで、皆さんに泣きついてきた時、皆さんがですね、まあ、例えばお金とか食事を援助した場合、その人が豚ではなく人間の性質であるならば、ね、皆さんに感謝し、そしてなんとか自らはですね働いて、立ち直って、そしてなんとかその皆さんからの援助されている状態から、ね、脱却して独り立ちしようとする、これが人間の性質です。そういう人はですね、もうどんどん惜しみなく、ね、イエス様に会って、ね、福音を伝え、御言葉によって養って、そしてどんどん、ね、立ち直るまで、自立するまで援助は、ね、してやるべきですし、また援助のしがいは確かにあります。でこれに反して豚の性質を持っている人はですね、まあ、援助をしたら、ね、それに感謝もせず、またもっともっとですね、皆さんにねだろうとして、ね、くれくれくれくれ、ね、豚みたいにブーブーブーブー、もっとくれもっとくれ、ね、そういう風に再現がないんですね。そして皆さんに依存しようとします。そして依存状態で、ちょっとでも、まあ、ずっとなんかその人と関わってるとだんだん重荷になっていくんですね。まあ、日本には粉きじじっていう妖怪がいるんですけども、粉きじじという妖怪はですね、まあ、外見はその名の通りおじさんです。いい年越えたおじさんなんですけど、でもなんか人にですね、おんぶしてん、おんぶしにせがんでですね、人に取り付いて、でそれでいい年越えているのにおぎゃおぎゃおぎゃおぎゃって、ね、でそのおぶされている人はどんどん重荷になっていてですね、でそれでやがてはその人を押し潰してしまう、まあ、そういう妖怪が粉木じじなんですけども、霊的粉木じじが要するに豚であり犬であるわけですね。皆さんも何か一見生徒のように見えるんですけども、でも何かずっとまとわりつかれるとちょっと重荷だな、ね、どんどんなんか自分のリソースが奪われていくな、時間とかエネルギーお金とか、ね、それをどんどん奪われていく、そういう風に感づいた時はですね、ぜひそれはあの豚とか犬の類を疑ってください。粉きじじですね。
粉きじじ
生徒とそういう豚との違い、それはまず一つ目は感謝がその人にあるかどうか、それから自立する意欲がその人にあるかどうか、ね、いつまでも人の背中におんぶして、それその人が潰れるまで離さないようだったら粉きじじであり豚であり犬なわけですね。そういう人に対してはもう主イエスキリストの御言葉の剣を差し出してですね、でも、独り立ちするか、それともそのまま他に行くか、まあ、それを迫るべきですね。本当にその人がですね立ち直る気があるのであれば、霊的に、立ち直ろうとするのであれば、その人は、ね、その御言葉によって正しく戻るでしょうけれども、でも相変わらずですねこの気じじい続けたいんであれば、きっと、どっか行って他の宿主を探しに、出ていくでしょう。とにかく私たちは、この犬とか豚の類、まず私たち自身がですねそういう風になってはなれないですね。いつまでも兄弟姉妹に対して、ね、厄介になって、もう平気で、ね、取り付いて、まあ、そういうことは避けるべきです。この犬とか豚の性質の持ち主は、ね、もう見境がないんですね。夜中の2時だろうと3時だろうと電話かけてきたり、またあるいは平気で人におごってもらうことを前提で取り入ってきたり、あるいは、ね、皆さん その生活に覆いかぶさってきたり、あるいは皆さんの時間をですねいつまでもいつまでもくだらないおしゃべりで皆さんの時間を奪おうとしたり、まあ、そういうことをしてきたりしますけども、そういう時はですね御言葉の剣を差し出す時なんです。 御言葉にはこう書いてあるけども、でもあなたは、ね、従うつもりがありますか、どうですか、ね、そういうふうに、ね、言うべきですね。この具体的な霊的粉気じりといいますか、霊的な豚の非常に良いですね例が、民数記の方に書いてあります。民数記の11章の4節からのところです。ちなみにこの民数記11章の最後の方にですね、その霊的な豚粉気じりが最後どこに行くか、それもまた記されております。民数記の11章の4節からちょっとお読みしていきます。また彼らのうちに混じってきていた者が激しい欲望に駆られ、その上イスラエル人もまた大声で泣いて言った。ああ肉が食べたい、エジプトでタダで魚を食べていたことを思い出す、キュウリもスイカニラ玉ねぎニンニクも、だが今や私たちの喉は干からびてしまった、何もなくてこのマナを見るだけだ。この言葉を発している人、エジプトを懐かしんでおります。激しい欲望に駆られて、かつて自分が奴隷状態だったことを忘れてですね、エジプトの方が良かった、こんなマナを食べるよりも、もっと肉とか魚とかキュウリとかニンニクとかそういったものをただで食べていた。この性質、良いものも悪いものも何でもかんでも丸飲みする性質ですね。主が与えてくださったマナ、このマナというのは神様が、毎朝与えてくださる霊的な食べ物で、とても食べると甘い神様の食物なんですけども、それをですね軽んじて、それをなんかつまらない食物であるかのようにして、そしてむしろかつて自分が奴隷状態だったこと、あの偶像崇拝の国エジプトで、飲み食いしていた、肉とか魚とかキュウリとかスイカニラ玉ねぎニンニク、そういったですねなんか臭いもの結構ありますね、そういったものを懐かしんで人々にその欲望を駆り立たせる、これがですね本当に豚の性質ですね。自分が腹いっぱい食べられるんだったら別にマナじゃなくても、エジプトの食物でも何でもいい、とにかく食いたいというそういう性質です。モーセはそれを聞いてですね、もう粉気じじいに吸い尽くされたような人のように、もうモーセは、すごい怒るんですね。11節見ますと、モーセは主に申し上げた、なぜあなたはしもべを苦しめられるのでしょう、なぜ私はあなたのご好意をいただけないのでしょう、なぜこのすべての民の重荷を私に負わされるのでしょう、私がこのすべての民をはらんだのでしょうか、それとも私が彼らを生んだのでしょうか、でそれで14節の方では、私だけではこの民全体を覆うことはできません、私には重すぎます、私にこんな仕打ちをなさるならお願いです、どうか私を殺してください、まさしくこの記事ですね。この民、モーセはもうこんな、赤ちゃんみたいに、いい年こいたいるのに赤ちゃんみたいにくれくれくれくれブーブーブーブー、もうこんなモーたちの重荷を負うのはもうとてもじゃないけど重すぎます、こんな仕打ちをなさるならどうか殺してくださいとまでモーセを苦しめさせた、それがこの豚の性質、粉気じじの性質ですね。でも主はそんな彼らに対してでもですね、あり余るほどの肉をどっさりと与えてくださいました。もう、この間、雪が降りましたね。横浜では十何センチか積もり、八王子では30センチでしたか積もったのは。ところがですね、主は肉をうずらを振らせたのは、だいたい地上約2キュビトの高さ、31節に見ますと約1日の道のりで地上約2キュビトの高さにまでなった。1キュビトはだいたい44センチです。ですからうずらだけでですね、88センチも、降り積もったんですね。 一面雪世界ならぬ一面うずら世界、一面肉世界です。
怖い、
怖いですね。主はそれほどまでにですね肉を降らせてくださったんです、貪欲な人たちのために。ところがですね、貪欲に駆られた人たちは、その肉をですね早速ね、あ肉が来たってことで、それを集めるんです。32節、民はその日は終日終夜、その翌日も一日中出て行ってうずらを集め、最も少なく集めたものでも10褒めるほど集めた。彼らはそれを宿営の周りに広く広げた。肉が彼らの歯の間にあってまだ噛み終わらないうちに、主の怒りが民に向かって燃え上がり、主は非常に激しい疫病で民を打った。こうして欲望に駆られた民を彼らがそこに埋めたので、その場所の名はキブロテハタアワと呼んだ。この下の脚種の方を見ますとですね、このキブロテハタアワは欲望の墓という意味です。要するに霊的な豚子泣きじじいは欲望の墓に葬られていくんです。主からのその怒りに駆られて、でしかもですね彼ら、ね、肉がまだ歯と歯の間にあって噛み終わらないうちに、ね、死んだんです。欲望に駆られた人たち、確かに肉を手にします、肉を目にします、肉を口まで持っていき、そして肉を噛むんですけども、ところがそれを食べることはできないんです。腹に下る前に死んでしまうんです。これが霊的な豚犬の行く先です。神の民の、ね、他の神の民をエジプトを、ね、世を貪欲を思い起こさせて、それで、マナを御言葉のマナをですね、あたかもなんかつまらないような惨めな食物のようにですね、そういうふうに思いを仕向けて、そういうものが行く先は欲望の墓です。とか皆さん貪欲には気をつけてください。昔の世を懐かしんでですね、今皆さんは、ね、御言葉によって訓練されております。ある人は、ね、昔の世の音楽が取り上げられて、で今御言葉だけを食べている、ね、昔の世の音楽、世の楽しみ、世の協力、それをですね離れると、まあ、一時期は、ちょっと昔を懐かしむんですけども、しかし御言葉のマナによって養われ続けているのであれば、どんどんその人はですね良くなっていきます、清められていきます。実際そうですね、世の音楽から離れた人はもう早速ですね1週間ぐらいで本当に良くなってきており、耳も良くなってきています。霊的に清められてきてるんです。でも相変わらずですね、昔の世、ね、罪の飲み食い、昔の音楽、昔の、世的な欲望、不自然な、そういう欲望、そういったものをいつも思い巡らして懐かしんでると、行く先はこの欲望の墓になってしまいます。私たちはですねそこから救い出されなくてはなりません。私たちがもし豚や犬のようなですね性質を持っているとしたら、何によって決められるか、それはただイエス様に助けてって願うことですね。イエス様に向かうことによってです。それによってその人は清められます。冒頭でお読みしましたのは、ルカによる福音書、マルコによる福音書の7章25節からですね、ここにはですねイエス様に子犬呼ばわりされた女がおります。実際そのような国にいる女だったんですけども、しかしそれでもその女はイエス様からですね癒しをいただきました。マルコによる福音書7章25節から30節までお読みします。汚れた霊に疲れた小さい娘のいる女がイエスのことを聞きつけてすぐにやってきて、その足元にひれ伏した。この女はギリシア人でスロ・フェニキアの生まれであった。 そして自分の娘から悪霊を追い出してくださるようにイエスに願い続けた。するとイエスは言われた。まず子供たちに満腹させなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。しかし女は答えて言った。主よ、その通りです。でも食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずをいただきます。そこでイエスは言われた。そうまで言うのですか。それなら家にお帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出て行きました。女が家に帰ってみるとその子は床の上に伏せており、悪霊はもう出ていた。アーメン。この女はスロフェニキアの生まれで、イスラエル人ではありません。そしてこの時はまだですね、イエス様は異邦人の方には使わされて いませんでした。まずイスラエルの子供たちのためにパンを、御言葉のパンを持って癒しなうべき時でした。だからイエス様はですね、この女をこの時期本当は癒さないつもりでした。でもこの女はしきりにイエス様に願い続けました。イエス様だったら癒してくださる、イエス様だったら、ね、私の娘を救うこともできる、そう信じて願い続けました。でもイエス様はつれない返事をします。まず、ね、子供たちに満腹させなければならない。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くない、ね、この女、自分は子犬だ、子犬呼ばわりされた、なんですけれども、しかし女はですね、その言葉をおっしゃる通りですと、ね、アーメンするんですね。私は主はおっしゃる通りです。でも食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずをいただきます。イエス様の言葉に対してですね、アーメンするんですよ。そして自分は子犬、ええ、そうですとも、自分は汚れたもの、本来恵みをいただけないもの、でも本来恵みをいただけないはずの子犬でも、ね、食卓の周りの子供たちのそのパンくずのおこぼれにはいただけますとですね、イエス様の言葉を利用して用いて逆に返したんですね。するとその言葉の上に悪霊は出て行ってしまいました。この29節の、そうまで言うのですかっていうこの言葉はですね、この言葉のゆえに、その言葉が元でという意味もあります。その言葉が元で悪霊はあなたの娘からもう出て行ってしまったと。ですから私たちの信仰告白によって癒しが、力が発揮されるんです。たとえ子犬のようであったとしても、ね、私たちが犬のような豚のような性質であったとしても、それでも人にじゃなくてですね、イエス様に向かってしきりに願い求めるのであれば、イエス様は開いてくださるんです、道を、癒しの道を、ね、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。書いてありますね。私たちは人間に対して、まあ、求める、まあ、それもそれでもあるんですが、でも最も優れて最も確実なのはイエス様に求め続けること、イエス様を探し続けること、イエス様を叩き続けることです。彼女はイエス様に向かって求め続けたから癒しをいただきました。皆さんもですね、貪欲に陥っているのであれば、その貪欲さの矛先をですね、世のもの、汚れたもの、それを離すべきです。そしてイエス様を求め続けるべきです。天の御国を貪欲に求め続けるべきです。世のものを貪欲に求める、これは汚れです、罪です。でも天の御国を求めること、御言葉を求めること、イエス様を求めること、これに対する貪欲はもうどうぞどうぞ、皆さんどんどんやってください。イエス様を求めてください。イエス様に探してください。御言葉を探してください。そして皆さんはどんどんどんどんイエス様にあって清められ、 ね、神の国の食卓に預かれるようになります。たとえ皆さんがですね犬や豚のような性質であったとしても、イエス様に向かうのであれば清められるんです。そして皆さん一人一人にですね、もし豚や犬のような性質の持ち主が来て皆さんに覆いかぶさって粉チジジみたいにですね、皆さんのリソースをどんどんどんどん食い散らしていくようでしたら、御言葉の剣によってそれを、ね、それを隔ててください。犬や豚の行くべきところ、それは最終的には欲望の墓、ね、キブローテハタは欲望の墓です。皆さんはどうかその罠に陥ることなく、また皆さん自身で、そのように皆さんの良きものをですね食い散らそうとするものに対してはしっかりとですね、御言葉の剣によって境界線を引いて、そして皆さん自身はですね犬や豚に尊いものをあげる やることなく、むしろ本当に有用なことに有用な人に、用いて、そしてますます神の国のものを有効に活用していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、私たちのうちから豚のような犬のような何でも汚れたものもひっくるめて飲み食いするような性質を取り除いてください。豚はなぜ汚れているか、それはよく噛みしめて味わわないからです。私たちはしっかりと味を見分けて、よく御言葉は噛みしめて味わっていただき、そして汚れたもの、世のものに対してはそれはそれには手をつけずに飲み込むこともせず、そして清く清らかな性質を保ち続けていく私たちでありますように。どうか私たちは豚とまた人間との区別をしっかりと見分ける霊的な目を与えてください。そして本当に豚に対してではなく人間に対しては有用に恵みの技をし施し、そしてますます命へと導くことができますように、豚の性質の持ち主に対してはしっかりと御言葉の剣を用いて、そして対抗し、そしてその人を立ち返らせることができますように、イエスを導いてください。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。